個人質問。永原敏弘議員、障害者等要駐車場の利用許可証の発行について。答弁者、福祉部長。問い。冒頭お断り申し上げるが、私は障害者という言葉が大嫌いである。しかし置き換える言葉が今は見当たらないので不本意であるが、質問や答弁でこの言葉を使うことをご容赦願いたい。障害者用駐車場で一部の健常者が障害者マークをつけて利用していて、ずるいと感じる場面に出くわすことがある。これを改善するために、障害のある方などを対象に利用許可証を発行するパーキングパーミット制度がある。現在全国でどれほどの広がりを見せているのか。答え。47都道府県のうち39の府県で導入がされている。問い。千葉県の状況は。答え。導入していない。問い。県が導入していないにもかかわらず、市単独で実施しているところがあるのではないか。答え。埼玉県や沖縄県の一部の市では単独で制度を導入している。問い。外見からは分かりづらい心の病気、心臓にペースメーカーを入れた方、妊娠初期、出産後間もない女性等も堂々と障害者用駐車場を優先的に使っていただけるようにしたい。逆にこれらを証明できないずるい人は排除していきたい。本市においても県を待つ必要はない。福祉部が対応する市民は時間との勝負もある。早急に制度導入を願いたい。答え。本市単独でのパーキングパーミットの導入に向け、先進地の事例を研究し、本地域における課題の整理など、制度の導入に向けて取り組んでいく。写真、佐賀県の駐車場利用許可証。渡辺敦子議員、市民に寄り添う支援の向上について。答弁者、市長、市民部長、福祉部長。問い。市民サービスの向上の中で、各種申請手続きの簡素化は必須の条件であるが、何よりも先に取り組むべきはご遺族を支える支援であり、本市においてお悔やみコーナーの設置を急ぐべきではないか。答え。市長。現在お悔やみコーナーの設置に向け、各課においてどのような事務手続きがあり、コーナーでどのような支援ができるか検討を進めている。本年度中に試行的運用として死亡後の諸手続きに関する補助・支援を予約制により開始し、ご遺族の負担軽減と市民サービスの向上につなげていきたい。問い。本市の死亡届に関連する主な手続きについてという4ページの案内を、松阪市のご遺族のためのお悔やみハンドブックのように、想定される手続きを可能な限り案内できる冊子に改善できないか。答え。市民部長。お悔やみコーナー設置に向けた検討と合わせ、詳細な冊子の作成にも着手している。問い。自殺対策における断らない相談支援の役割についての市の考えは。答え。市長。一緒に考えていく人間がここにいること。 自分の悩みを聞く人間がここにいることを認知していただくことが役割であると考えている。問い、ゲートキーパー研修の実施状況は？答え、福祉部長、自殺の危険性をいち早くキャッチする役割を担うゲートキーパー研修については、専門カウンセラーを講師とした職員研修を10月に予定しており、その他民生委員を対象とした研修も予定している。来年度以降は市民向けの研修も実施していく。写真、松阪市奥闇ハンドブックの表紙。石井紀明議員、保育事業について。答弁者、市長、健康子ども部長。問い、保育園民営化について、鎌足保育園は応募事業者がいなかったと聞いた。現在の民営化条件を緩和し、応募する事業者が現れる可能性を高めてはいかがか。答え、市長、鎌足保育園は耐震強度不足の問題がなければ、民営化条件の緩和も検討課題となるが、園舎が使用できない状態であるので、民営化方針そのものの再検討が必要と考えている。現時点では、鎌足地区で保育事業を希望の民間事業者が現れた場合、民間保育園の整備として支援したい。問い、鎌足地区では、小規模な小学校と中学校があり、令和3年度より小規模特認校制度が導入される。地域を挙げての特認校制度を進めるためにも、バランスの取れた地域活性化を進めるためにも、保育園は地域に必要な施設と考える。緑が多い自然豊かな環境での保育、教育が望ましいとも考える。民営化方針の再検討の中で、仮に民営化とした場合、民営化の条件緩和がどこまで可能か。答え、健康子ども部長。君津地域4市内で運営年数の制限なしなどに緩和した。小規模保育事業者には、株式会社や NPO 法人が経営している例もあり、保育の質が保たれるのであれば、事業者の参入条件の緩和は可能である。問い、運営年数の制限なしとのことであるが、保育事業等の経験がなく、新規に立ち上げた事業者でも参入、新規開設が可能か。極端な話だが、私自身が株式会社や NPO 法人などを立ち上げて、新規参入が可能か。答え、健康子ども部長。保育の質が担保されるような対応が取られた上、その他の応募資格を満たせば、未経験の新規事業者の参入も可能である。写真、耐震強度不足の鎌足保育園。